こんにちは、ハッカーボイスのお時間です。今日は2025年6月7日です。ハッカーニュースの注目トピックをわかりやすく面白く紹介します。今日の話題はこちらです。一つ目のニュースは FreeBSD への資金提供による開発の1年間。二つ目のニュースは GitLab のリポジトリバックアップ時間を48時間から41分に短縮した方法。三つ目のニュースは大量のテック系レイオフを引き起こしている税法の時限爆弾。四つ目のニュースは日本の研究者がプラスチックの代替となる透明な紙を開発。5つ目のニュースは SAT オンディア。ストレージフリー脳のようなストレージフリーとスムーピーを起動。今回のニュースは技術的な進歩から経済、環境問題まで多岐にわたっていますね。これらのニュースは私たちにどんな影響を与えるのでしょうか。それでは一つずつ見ていきましょう。最初のニュースです。FreeBSD への資金提供による開発の1年間。このニュースは FreeBSD というオープンソースの OS の開発者であるコリン・パーシバル氏が Amazon からの資金提供を受け、FreeBSD の Amazon EC2 プラットフォーム対応を改善した1年間の活動をまとめたものです。彼は FreeBSD のリリースエンジニアリングのリードとしての役割も担い、EC2 インスタンス向けの重要な機能追加やパフォーマンス改善を行いました。例えば、AWS Graviton インスタンス向けの電源ドライバーや、デバイスのホットプラグ機能の実装などが挙げられます。ここで少し技術的な解説を。EC2 は Amazon が提供するクラウドコンピューティングサービスで、仮想サーバーを必要な時に必要なだけ利用できます。また、ホットプラグとは、システムを停止せずにデバイスを着脱できる機能のことです。ハッカーニュースのコミュニティではどうでしょうか？
あるユーザーは、Amazon がもっと FreeBSD に貢献することを期待していたようですが、最低限のサポートしか提供していないように見えるとコメントしています。別のユーザーは、FreeBSD のブートプロセスが突然3倍遅くなった原因が、ルートディスクサイズのわずかな増加だったというエピソードに面白さを感じています。また FreeBSD を ZIG 言語のダウンロードページに追加した候補等を喜ぶ声や、コリン・パーシバル氏の多岐にわたる活動に敬意を表するコメントも見られました。
次のニュースです。GitLab のリポジトリバックアップ時間を48時間から41分に短縮した方法。GitLab は、ソフトウェア開発プラットフォームとして広く利用されています。この記事では、GitLab のリポジトリバックアップ時間を大幅に短縮した技術的な取り組みが紹介されています。従来、大規模リポジトリのバックアップには48時間もかかっていましたが、Git の内部関数における非効率なアルゴリズムを特定し修正することで、なんと41分にまで短縮できたそうです。この改善はバックアップ戦略の柔軟性を高め、リスクを軽減する上で大きな意味を持ちます。今回の改善は、GitLab の顧客だけでなく、大規模なリポジトリを抱えるすべての開発者にとって有益な情報ですね。ハッカーニュースのコミュニティでは、このニュースはどのように受け止められているのでしょうか？
あるユーザーは、GitLab が Git に貢献したこのパフォーマンス改善が、Git のバージョン 2.5.0 でリリースされる予定であると述べています。別のユーザーは、15年前の Git の関数に含んでいた ONE の複雑さを持つアルゴリズムを特定し、修正したことを評価しています。また、記事が長すぎるという意見や、なぜバックアップバンドルに2つの参照が含まれていたのか、疑問に思う声もありました。
次のニュースです。大量のテック系レイオフを引き起こしている税法の時限爆弾。この記事では、米国の税法であるセクション174の変更が、テック業界の大規模なレイオフに影響を与えている可能性について解説しています。2017年の税制改革で、研究開発費の即時償却が段階的に廃止され、5年間または15年間の分割償却になったことが、企業の収益性に影響を与え、人員削減につながった可能性があるとのことです。ここで少し補足です。 償却とは、固定資産の取得にかかった費用を使用期間に応じて費用として計上していく会計処理のことです。今回のケースでは、研究開発費をすぐに費用として計上できなくなったことが、企業経営に影響を与えたと考えられます。ハッカーニュースのコミュニティでは、この税制変更がレイオフの真の原因なのか、様々な意見が飛び交っているようですね。
あるユーザーは、このセクションを実際に読むことを勧めており、特にソフトウェア開発費が研究開発費として扱われ、5年間で償却しなければならないという点が重要だと指摘しています。また、この変更がソフトウェア業界、特にスタートアップにとって不利であると強調しています。別のユーザーは、Big Beautiful Bill という法案が2025年からこの変更を一時的に停止する可能性があると述べています。また、ゼロ金利政策もレイオフに影響を与えているという意見や、企業が競争相手から人材を引き離すために過剰に採用していた時期があったという指摘もありました。
次のニュースです。日本の研究者がプラスチックの代替となる透明な紙を開発。日本の研究チームが植物由来のセルロースを使った透明な紙を開発したというニュースです。この紙は微生物によってずっと二酸化炭素に分解されるため、海洋汚染の原因となるプラスチックの代替として期待されています。従来のセルロース素材よりも厚く、容器などへの利用も可能とのことです。製造コストは従来の紙の3倍程度になる見込みですが、二酸化炭素排出量はプラスチック製造プロセスの約半分に抑えられるそうです。環境問題への意識が高まる中、プラスチックに代わる素材の開発は非常に重要ですね。ハッカーニュースのコメントを見てみましょう。
あるユーザーは、袋やカップにはいいが、ストローとしては悪いアイデアだとコメントしています。透明な紙で作られたストローがどのような使用感なのか気になりますね。
最後のニュースです。サンディアが脳のようなストレージフリーのスーパーコンピューターを起動。サンディア国立研究所が脳の構造を模倣した新しいスーパーコンピューターを開発したというニュースです。このコンピューターは従来のコンピュータとは異なり、ストレージ、外部記憶装置を使用せずに脳のニューロンのように情報を処理します。これによりエネルギー効率が向上し、より高速な計算が可能になることが期待されています。ニューロモーフィック、コンピューティングと呼ばれるこの分野は、今後のコンピューティングのあり方を大きく変える可能性があります。未来のコンピュータは、私たちの脳の構造を参考にするようになるかもしれませんね。ハッカーニュースのコミュニティでは、このニュースについてどのような意見が出ているでしょうか。
あるユーザーは、ニューロモーフィックコンピューティングについて言及する際に、テーモダイナミックコンピューティングという記事を紹介し、この分野で働いていた人物が書いたものだと述べています。また、別のユーザーは、ストレージフリーという表現に疑問を呈し、RAM、Random Access Memory も、ストレージの一種であると指摘しています。さらに、FPGA、Field Programmable Gate Array の進化によって、高速コンピューティングが実現されるだろうという意見もありました。
本日のハッカーボイスでは、FreeBSD への資金提供、GitLab のバックアップ時間短縮、税制変更とレイオフ、透明な紙の開発、そして脳型スーパーコンピュータという多岐にわたる5つのニュースをお届けしました。これらのニュースから、技術革新のスピード、経済や環境への影響、そして未来のコンピューティングの可能性を感じることができました。今後のテクノロジーの進化が私たちの社会にどのような変化をもたらすのか、引き続き注目していきましょう。もしかしたら、来週のハッカーボイスでは、今日の透明な紙を使った製品がすでに販売されているなんてニュースをお届けできるかもしれませんね。ではまた次回、2025年6月7日のハッカーボイスでした。